おはようございます。どうも、今日も共に主を礼拝できることを心から感謝いたします。今民数記を一緒に読んでいただいたんですけど、今日朝からですね、ずっと神様がくださる思いがありまして、それが本当に父の愛なんですね。父の愛という思いがずっと与えられてですね、ここに来るときに、今日実はうちの教会でメッセージ、その別のゲストの先生が来てメッセージしてくれたんですけど、その先生も父の愛だったんです。父の愛のメッセージだった。で、ここ向こうの礼拝終わってからこちら来るまで運転している中で、もうずっと父の愛を思うと、もう涙が止まらないんですね。涙が止まらない。で、今日は戦いのために準備せよもう父の愛とはなんか全然違うようなメッセージなんですけど、ちょっとそれ離れてですね、父の愛ちょっと分かち合いましょう。父の愛分かち合いたいと思います。ですので、ごめんなさい、民数記読んでくださったんですけど、もう一度第一ヨハネ読みます。第一ヨハネ4章、第一ヨハネ4章の16節から19節まで読みます。第一ヨハネの手紙4章の16節から19節まで。私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないんです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。アーメン。皆さんは神様のことを愛してますかね。神様を愛する心の中で本当に生きることができるか。愛って何ですかね。神様を愛するってどういうことか。実際私たち神様を見ることできないんですけど、しかし私たちはこの世を生きていく中で愛するということをたくさん学ぶと思います。親子の関係の中で、また夫婦の関係の中で、また友達との関係の中で、愛するということはどういうことであるのかたくさん学ぶと思います。で、その中で私たちは愛したいと思っても愛することできないことがたくさんあって、このようにしなきゃならないの分かってるんだけど、逆のことをしてしまって、今相手に良いことをしてあげなきゃならないことを分かってるんだけど、逆に悪いことをしてしまうような、そんな私たちじゃないかと思うんです。この世の中で本当にその愛についていろんな人間関係の中で学ぶことができるんじゃないかと思うんです。で、私たちが天のお父様との関係がどのような関係であるのか、天のお父様、この天地万物を作られた神様を私たちが本当に愛しながら生きることができるのか、この水日一週間を振り返るときに、私たちが本当に神様を愛する心を持って生きることができただろうか。逆に神様のことを苦しめるような、神様の心を痛めるような、そんな歩みをしてきたんじゃないだろうか、そのように思わせるんです。天のお父様はいつも私たちのことを愛してくださっている。変わることなく愛してくださっている。昨日もあなたを愛した神様は今日もあなたを愛してくださる。そして明日もあなたを愛してくださり、その愛は今より常しえまで続く。私たちの状況がどうなっても、私たちが罪人のような歩みをしてきたとしても、今までどんな人生を歩んできたとしても、 たとえ神様に喜ばれないような行動、言葉、そのような行いをしてしまったとしても、神様の愛は変わらない。イスラエルの民を見てたら分かるんですよね。イスラエルの民、旧約時代のイスラエルの民の歩みを見てたらずっと分かります。神様がどれだけこのイエス、イスラエルを愛していたか。どれだけ彼ら、神様の心を苦しめたんですか。どれだけ彼ら、神様の御心と違う歩みをしてきたんでしょうか。出エジプトという偉大な働きを通して、神様はイスラエルを愛しているということを教えてくださいました。しかし出エジプトしたイスラエルの民は、そんな神様の愛を簡単に忘れてしまって、食べるものがない、肉が食いたい、飲むものがない、あれもくれこれもくれ、そのように不平不満ばっかり言って、なんで私をこんな場所に導いたんですか、なんで私たちこの出エジプトさせて、この荒野へと私たちを導いたんですか、私たちを殺すためなんですか、私たちを出エジプトさせたのは、この荒野で私たちを殺すためなんですか。そによって不平不満言って、もっと私たちは実はエジプトにいた方が良かったんじゃないか、出エジプトなんてしないで、エジプトで奴隷として生きた方が私たちもっとよく生活していた、良いものを食べることができていた、心配することもなかった。確かに心配なんです。確かに恐れなんです。荒野を生きるということは大変なことだったんです。しかも一人や二人、家族 4,5 人いての集まりじゃなくて、200万人という人々が一緒に生活しながら、一緒にカナンの地に向かっていくまでの間、荒野を通らなければならないという生活は本当に大変な生活なんです。苦しいことたくさんあって、実際食べるものも何もなくて、生活の保障も何もないんです。明日食べることができるかどうかも分からないんです。確かに神様はその日に必要なマナを天から降らしてくださっていたんですけど、だけどそれがまた明日も降るかどうか分からない、そんな状況ですよね。確かに神様を降らせる、そのように言ってるんですけど、確かに神様はあなたの食べることができるものを毎日与える、そのように語ってくださっているんですけど、だけど私たち側からすれば本当にそうでしょうか。本当に私たち明日も食べることができるんでしょうか。私たちの人生そのようなものではないかと思うんです。明日を考えると心配でしょうがない。神様いるって分かってるんですけど、神様愛してくれてるって分かってるんですけど、神様一緒にいるって分かってるんですけど、だけど私たちはどこかでいつも神様のことを疑って、将来のことを考えると不安で恐れで苦しんで、あれがないこれがない、そのように不平不満ばかり言いながら神様のことを信じることができない、そんな私たちではないかと思うんです。しかし神様はそんなイスラエルをずっと愛するというんです。イザヤ書を見れば、神様イスラエルのためにこのように語るんです。あなた方は私たちに確かに反逆した。あなた方は、私はあなたのことを愛したんだけど、あなた方は私に対してたくさん反逆してきた。しかし私はあなたから、あなたに、イスラエルに対して一日中助けの手を伸べていた。一日中助けの手を伸べていた。あなたから離れることなくて、一瞬たりともあなたから離れることなくて、あなたが罪を犯している時も、あなたが反逆している時も、私の手はあなたと一緒にいつまでもあった。どんな時でもあった。ああそう、あの時もあった。そう、その時もあった。あなたが罪を犯していた時も、あなたが不明言っていた時も、そう、神様の手は、私の手はあなたと一緒にあった。そのように語ってくださっているんですね。神の愛があったから私たちは今も生かされている。神の愛があったから、神の守りがあったから、神の恵みがあったから、神の憐れみがあったから、私たちは今日も目が覚めることができて、この場所に集まることができて、その素晴らしいお方を礼拝することができるように導かれていることを本当に感謝したいと思います。ダビデって素晴らしい人物ですよね。ダビデって皆さんもよくご存知だと思いますけど、本当にこの第1サムエルから第2サムエルを見ていく中で、たくさんのこのダビデの素晴らしい信仰者としての姿を見ることができて、私たち学ぶことができるんです。しかしある時に、第2サムエル9章かな、9章になると、9章か9章、ごめんなさい、はっきり忘れたけど、罪を犯してしまうんですよね。姦淫の罪を犯してしまうんですよね。今までとっても素晴らしい信仰者で、自分のことを殺そうとするその人物サウルに対して、もう愛するような、そんな素晴らしいダビデ器であったんですよね。自分の部下が、サウルが サウルは間違いなくダビデのことを命に狙ってたんだけども、でもある時にダビデがサウルのことを殺すことができる、撃つことができる、そのような機会が与えられた時に、ダビデは自分の部下にこのように言うんですね。神に油注がれたこのサウル王のことをどうして私が撃つことができるか。自分の敵なんです。自分の敵であるにもかかわらずに、ダビデはこの神に油注がれた器にどうして私が手を下すことができようか。手を下してはならない。そのように言って、ダビデはサウルを最後まで愛することを決定するんですね。ダビデはそのようにして生きてきたんです。ある時はゴリアテを打ち砕き、ペリシテとのあらゆる戦いに勝利して、素晴らしい人生を主と共に歩んできたんです。主の愛の中で、主の守りの中でいつも生きてきた人生だったんです。しかしそんなダビデがある時に会員の罪を犯してしまって、またその会員した相手の女性の旦那を殺してしまうんだよね。殺してしまうということを行ってしまう。そんなとんでもない罪を犯してしまうんです。もう信じられない罪です。今までのダビデから考えられないような姿行動です。しかしだからといって神様の愛はダビデから離れなかったんです。このダビデの王国を常しえまでも私は立てる、そのように神様語ったんです。こんなダビデに、こんな罪、信じられない罪を犯すダビデに、会員の罪を犯して、殺人の罪を犯して、こんなどうしようもない罪を犯したダビデに対して、私はこのダビデの王国を永遠に立て上げると言ったんです。それは実際イエス・キリストとして成し遂げられているんですね。イエス・キリストが生まれることによって、イエス・キリストを通して、本当にイエス・キリストが十字架にかかり死なれることとして、ダビデの王国は永遠にまで続けられているということなんです。同じように私たちがどれだけ罪を犯したとしても、私たちがどれだけ神様から離れようと頑張って生きていたとしても、神様の愛は一瞬たりとも私たちを離れることがなかった。今までもそう、あの時もそうだった。私たちが神様に不平不満ばかり語っていたあの時も、神様はあなたから離れなかった。あなたを愛していた、あなたと共にいた。今この瞬間も、今この瞬間も神様の愛がここにいる私たちに注がれていると信じます。そして明日も、そしてこれからも、今より常しえまで神様の愛は私たちに注がれているということを皆さん信じていただきたいのでありますね。神様の愛が注がれていると信じるなら、私たちの人生の中から恐れはなくなります。アメン、信じますか。私たちの人生から、私たちの人生に神様の愛が注がれている、それを知ることができるなら、私たちの人生から恐れなくなるんです。今読んだ聖書ですけど、第一ヨハネの4章の18節、第一ヨハネ4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです、はい、愛には恐れはないんです。神様の愛を受けた人は心の中に恐れ不安が支配しないんです。平安が支配するんです。平安が支配するんです。皆さんの中に今平安ありますか。皆さんの中に今喜びがありますか。皆さんの人生今幸いですか。心配事ないですか。思い煩いないですか。もちろんあるでしょう。もちろんあるけども、神様の愛で満たされている人はそれによって支配されるんじゃないんです。思い煩い、悩み、問題、苦しみの前でも心平安にして生きる、これが神様の愛に満たされている人の人生なんですね。私たちの人生から実際この世を生きている限り、恐れはなくなることないんです。苦しみ、問題なくなることはないんです。いつも恐れの中で、苦しみの中で生きていかなきゃならない、それが私たちの人生なんです。こんな面白いお話あるんですけど、これインドでのお話なんですけど、ネズミさんがいました。ネズミさん、ネズミさんがですね、いつも恐れてるんです。もう夜も眠ることできない。なんで恐れてるかったら、いつ猫に襲われるか分かんない、いつ猫に食われてしまうか分からない、そのように言って毎晩ネズミさんが恐れてる。で、ある人のところに行きました。そのネズミさんがね、ある人のところに行きました。私もう怖くて夜も寝ることできない、どうしたらいいでしょう。じゃああなたこうしなさい、今日から猫になりなさい、今日から猫になりなさい。分かりました。でそのネズミは猫になったんです。猫になった。猫になってもう大丈夫だと思ったんだけど、またなんか恐れが来るんですね。新しい恐れが来る。何恐れかって言ったら、 その猫が犬が怖いって言うんです。犬によってなんか攻撃されてしまうかもしれない、そう考えると夜も寝ることできない、どうしたらいいですか。またその猫さんが相談に来たんです。その猫さんに言いました、じゃあ今度あなた犬になりなさい。犬になりました。犬になったらもう大丈夫だ、もう毎日平安喜びの中で生活できる、そのように考えました。しかし犬になった瞬間に新しい恐れが来ました。どんな恐れかったら、これインドの話ね、虎に襲われたらどうしよう。日本でこういう話は出てこないよね。日本ではこういう話は出てこない。虎に襲われたらどうしよう。虎に襲われたらどうしよう。それを考えるともう夜も眠ることができない。そのように考えて。で、それで相談に行くんです。そのように言われました。その人は言いました。じゃあ今度あなたは虎になりなさい。わかりました。虎になりました。虎といえばもう何も敵がない。恐れるものない。本当に力強い。もうこれで大丈夫だ。もうこれで俺の人生は心配がない、恐れがない、そういう人生になる。そのように期待しました。だけども虎になった瞬間にまた新しい恐れが出てきた。何を恐れたか、漁師を恐れたんです。いつ囚われてしまうか、いつ自分が動物園に送られてしまうか、それを考えるともう恐れて夜眠ることもできない、うん、これ私たちの人生教えてるんですね。私たちの人生から恐れはなくならない。どんなものがあっても、どれだけ大きな富を得たとしても、どれだけ高い地位、たくさんのものが与えられたとしても、私たちの人生から恐れがなくなることというものはないんだ。不安がなくなるということはないんだ。それを教えているんですね。私たちはもっと得ることができればもう大丈夫だろう考えるんです。私たちはもっと多くのものを、何か高い地位を得ることができればもう大丈夫だと思うんです。もっと大きなお金を得ることができればもう心配ないだろう、死ぬまで心配ないだろう、そのように考えることができるんです。だけども、持ったら持ったでまた新しい不安と恐れが私たちの人生を襲ってくるということを、このインドでのこのお話を通してですね、教えられるんですね。私たちはだけど、聖書で何て書いてあるのか、あなた方は恐れてはならない、あなた方は恐れてはならない、なぜならあなたが行く場所すべてにおいて主が一緒におられるから、主イエス様があなたと一緒にいるんですから、なぜあなたは恐れるんですか。皆さん知ってますか、主イエス様十字架にかかって死んでくださいました。それによって私たちの罪の問題は確かに解決されました。そのこと皆さん信じてますよね。主イエス様のあの十字架は、2000年前の十字架は私たちの罪のための身代わりの十字架であって、あの十字架の贖いを信じる者はその瞬間に罪が許されて永遠の命が与えられる。これが福音ですよね。これが福音なんです。私たちは信じてるんです。あのイエス様の十字架が私の罪の問題を解決してくれた。それを私信じています。だけども同時に、罪だけじゃないんです。あのイエス様の十字架は、あなたのあらゆる恐れ、苦しみ、悲しみ、問題、多くの多くの重荷、それを全部背負って、イエス様は十字架にかかって死んでくださったって言うんですね。もちろん罪許される。これが中心的なメッセージであります。あの十字架のメッセージは、あなたの罪が許されました。これが中心的なメッセージであると同時に、それだけじゃない。あなたの重荷も、あなたの苦しみも、あなたのその恐れた心、不安な心、全部をイエス様が持って、その十字架にかかって死んでくださった。これがイエス様の十字架の福音なんです。聖書に書いてあるんです。イエス・キリストの打たれた打ち傷によって、あなた方は癒された。そうです。あなたの病もそうなんです。あなたの苦しみ、受けた傷、全部イエス様を持って十字架の上で解決してくださった。それなのにどうして私たちは今も苦しんでいるのか、今も恐れているのか、今も悩んでいるのか。結局はそのイエス・キリストの十字架の贖い、イエス・キリストの十字架の贖いとは、神様の愛、父なる神様の愛、父なる神様の愛の形があの十字架ですよね。それを結局は私たち信じることできていない。信じることできていない。本当に信じることできていない。信じてる信じてる、口では言うけども、もう熱くなって、私はイエス様だと信じます。そのように言うけども、でも実際問題の前に立つときに、実は私たちは信じていない。神様を信じるんじゃなくて、本当にその問題が私の人生に押し寄せてくること、それによって苦しむこと、それによって辛い思いすること、そのことばっかり黙想して、それを信じていける私たちではないかと思うんですね。イスラエルのためもそうだったんですね。アラの中で、あれがない、これがない、あれがない、これがない。そのように言って生きるんですよね。実はそれが私たちの人生であるということなんです。しかし神様は、 あなた方は恐れてはならない、私があなたと共にいるから。何よりもイエス・キリストの十字架があなたの恐れ、苦しみ、悩み、すべてを解放してくださったんだから、だからあなた方は一切恐れてはならない。聖書の命令なんです。恐れてはならない。恐れない方がいいですよ、そうじゃないんです。恐れてはならない、私が一緒にいるから、イエス・キリストがすでにあなたの問題を解決したから、だからあなた方は恐れてはならない。これが主の御言葉なんですね。皆さん一般的に、牧師先生のイメージどうですかね。宣教師先生とか、ブラジルとか、何アフリカとかカンボジアとか、そういうところに宣教に行く先生とかもいるんですよね。またもう一般的な牧師先生でもいいですよ、もう教会の牧師先生でも。イメージどうですかね。なんかかわいそうなようなイメージですかね。かわいそうなようなイメージ。なんか貧しくて、なんか何も持つことできなくて、何も持っていなくて、実際何も持っていなくて、この世的に見れば、ああ本当かわいそうな人だな。私もそう思ったんですね。牧師先生ってかわいそうだよな、人生。牧師先生の人生ってかわいそうな人生で。この世で得られるものを何も得ることできない、お金も求めることできないし、教会やってて商売ができないですよね。お金儲けができないです、教会やって。特に日本の教会は何か地位や名誉を得ることできるわけじゃないし、本当にこの世の価値観で見れば、聖書的価値観じゃなくてこの世の価値観で見ればかわいそうな人かもしれない、私もそう思ったんです。だけど私牧師になったんですね。だけど私牧師になったんです。私どうですか、皆さんかわいそうな人に見ます、私のこと。うわー、この人本当かわいそうだな、なんかもうみそばらしくて、もうなんか本当に大丈夫かな、なんか助けてあげたいな、そういうふうに見てくださってもいいんですけど、だけど私は平安なんです。本当に平安なんです。実際本当私何もないです、何もないです。何も持ってないですよ、私。お金も持ってるわけじゃないし、学歴持ってるわけじゃないし、この世で羨ましがるようなもの私何も持っていないです、何も持っていないです。じゃあ平安じゃないか、幸せじゃないか、そうじゃないです。本当に幸せです、本当に幸せです。お金なくても幸せです。なんか出世できる、することができなくても幸せです。あれもこれも得ることできなくても今私幸せです。なぜなら神様に愛されてるから、神様に愛されてるから、もうそれだけで十分です。本当に神様に愛されてる人生、神様を導いてくださる人生、それがあればもう十分だって。実際そうでしょ。やがて私たちこの世にいつまでもいるわけじゃない。やがては永遠の世界、神がおられる天の御国へと導かれる。その時には神様が最高の姿で最高の祝福を持って私たちを迎えてくださる、そのような場所が私たちに準備されているのに、私たちがこれからもう何を恐れて生きるんですか、何を心配しながら生きるんですか。神様は絶対、神様を信じる者は絶対失望する結果にはならない。確かに足りないことがたくさんあるんです。私人生、明日までにこのようなものなければ大変なことになるのに、そういうこと私の人生にも実際起こるんです。だけども神様全部与えてくださるんです。神様が全部満たしてくださるんです。神様が全部導いてくださるんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。主は私を緑の幕宮にふさせ、憩いの水のほとりへと導いてくださいます。これがダビデの告白ですよね。この告白本当に分かります。神様は本当に私たちの羊飼いになって、何より神様あなたのことを本当に愛してるんですから、イエス・キリスト、大切な一人子イエス・キリストを死なせるまでにしてあなたのことを愛してくださってるんですから、その愛してくださる神様がどうしてあなたの人生に良いものを与えないことがありますか。もし与えない、もし苦しい、辛い、もう神様どこにいるか分からない、そんな人生の方が実はもっと奇跡であって、その方がもっと奇跡です。神様はいつもあなたと一緒にいて、あなたの必要を満たし、病の癒しが必要ならば病の癒しを与え、経済的必要があるならば経済的な必要を与え、人的な必要があるならば必要、その必要を与え、あなたが足りないことがないように、 あなたが苦しむことがないように、あなたが悲しむことがないように、神様があなたの人生いつも手を握って導いてくださる。これを皆様が信じていただきたいんです。これが私たちが持つべき信仰です。この信仰を持つときに、私たちの人生から恐れや不安はなくなって、たとえ恐れるような状況に置かれたとしても、私たちは状況に左右されない、その神の愛に支配されて生きるんです。皆さんどうでしょう。皆さんもう一度神様を本当に愛する心を皆さんの中にありますか。神様は私のことを本当に愛してくださっているという確信が皆さんの中にありますか。今日その愛が、神様はあなたのことを愛してくださっている、この愛が皆さんの中に回復されることを心から祈りたいんです。いつも何時まで喋ってる？いつも何時ぐらい終わりますか、礼拝？え？ああ、もう一つだけ話します。ある、あ、12時半まで？あ、あんまり喋ってないですね、私今ね。え？あ、ごめんなさい、あんまりちょっと興奮して何どのぐらい喋ったかちょっと忘れしまったんですね。ある牧師先生の見た 幻というか夢なんですね、神様夢を通して私たちに教えてくださることいっぱいあります。またある時は祈っている時に幻が見えたっていう、そういう体験する人もいっぱいいるわけですよね。そういう人もいっぱいいるわけです。私もニュージャージーに来るの、神様夢を通して教えてくださったんです。夢を通してニュージャージーだってはっきり教えてくださった神様で、私ニュージャージー来たんですね。でいろんな人がそういう体験をたくさんするんですけど、私前も言ったから、私のおばあちゃんもね、夢の中でイエス様が出てきたんですね。イエス様が夢の中に出てきて、おばちゃんがイエス様を信じるようになったんですね。そういう宮沢がいろいろ起こるんです。であるアメリカ人の牧師先生ですけど、こういうことがあったんですね。その先生はいつも夢見る先生なんです。で夢を通していつも神様との交わりが与えられる先生なんです。羨ましいんですけど、寝ればいつも神様出てくるんです、ね、でいつも交わりするんです。である時シリーズのように神様が夢見せてくださって、シリーズのように、この話皆さん信じることができるようによりますね。いつも始まるところは天国なんですけど、丘の上のきれいな、もうすごく素晴らしい素敵な場所で、そこで、テントがあって、きれいなテントがあって、その中に椅子が一つ置いてあって、もうとっても座り心地の良い椅子なんです。そこの椅子で、座ってですね、もう穏やかな、もう素敵な風がこう吹いてくるね、そんな素晴らしい雰囲気の中で、いつもその夢が始まるんです。でその夢の中でその先生座ってるんだけど、その椅子に座ってるんだけど、そうするとイエス様がその丘の上を上がってくるんです、歩いてくるんです。でイエス様の周りはもう100人ぐらい、もう 何百人という人がぶわー一緒にいて、イエス様と一緒にお話ししてるんです。でうちらはもう一人一人しか話できないですよね。だけどイエス様はその時も同時に何十人もの人とこう会話できるんです。会話できるんです。イエス様だけでそれできるんだけど、もう実際それもうみんなでもう楽しみながら、もう喜びながら、みんなで一緒にこう丘の上に登ってくるんです。でその光景をその先生は見てるんですね。でその光景を見てるんですけど、でイエス様がその先生をチラッと見てですね、笑顔でですね、もう少しでお前のとこ行くからなみたいなんですね、そんな合図をこうイエス様がしてくださるんです。でその先生がずっと椅子に座って待ってるわけなんです。待ってるわけなんです。そうするとイエス様がやってくるんですね。やってきて、もうずっとイエス様と会話するんですね。もうイエス様とずっと会話して、もうある時は夢の中ですよ。もう何時間も、まあ、ある時は何日も、もうずっとイエス様と会話してるんですって。でその内容を目覚めていつも記録してるんですってね。イエス様と話した内容って言っていつもノートに記録してるんですって。である時はこんな夢があったんですね。いつものようにそこに座ってたんだけど、イエス様が一人で歩いてきたんですね。でしかもちょっと恐ろしい顔して、ドンドンドンドンってこう足音を立てながらこう上がってきたんですね。でそのイエス様の姿を見た瞬間に、あれ私なんか悪いことしたかな、イエス様の気に入らないことしたかなと思ったんですね。でそのままの姿でイエス様ドンドンドンドン歩いてきて、 その先生の前にパッと待って、その先生の目をにらみつけるんです。にらみつけるんです。で、イエス様がこのようにです、私のもの返しなさい、私のもの返しなさい。で、先生は何のこと言ってるか分かんないです。何のこと言ってるか分からない。私のもの返しなさい、私はあなたから何も盗んだことないです。イエス様は続けています。私のものを返しなさい、怒った顔で、私のものを返しなさい。いや、イエス様、何のことか分かんないです。私が何をあなたからの取ったって言うんですか。私のもの全部あなたのものじゃないですか。イエス様は続けて言うんです。私のものを返しなさい。もう先生泣きそうになるんです。何のことか全然分かんないです。イエス様、何を返しなさいというか全然分かんないです。もう先生本当に泣きそうなんです。イエス様一言言います。あなたの持っているその恐れ、私に返しなさい。あなたの持っているその恐れを私に返しなさい。イエス様そのように言うんです。私はあなたに恐れを与えたつもりはない。あなたに不安、苦しみ、悲しみ、その問題、私があなたにそんなものを与えた覚えはない。あなたがそれ持ってるのはおかしいことだから、今すぐにそれを私に返しなさい。それは私のものだ、私のものだ。それ言われた瞬間に、その先生はブワー泣き出して、もうイエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、今までどれだけ私が恐れながら生きていたか、神様の愛に守られていることを分かっていながらでも、どれだけ私が苦しみながら、悲しみながら、自分で心配して思い煩いながら神様のことを疑って生きてきたか、それが思い起こされて、もう悔い改め導かれて、神様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、この恐れはそうです、私のものじゃないです、あなたに返します。そうなんです。イエス様があの十字架の上であなたの恐れ全部持っていった、あなたの苦しみ全部持っていった、あなたの問題全部持っていった。それなのに私たちは今もイエス様から、その十字架の上からその恐れを奪い取って、それを私のものにして、いつまでも私たちが恐れの中で生きている。今日イエス様あなたに言います、その恐れ私のものだ、私に返しなさい。それは私のものだから、あなたのものじゃないんだから、私に返しなさい。このような夢を先生が見たんです。素晴らしいお話ですよね。恐れはあなたのものじゃない、私のものじゃない、すでにイエス様があなたのものから取り去ったものである。もし恐れているなら、苦しんでいるなら、不平不満言ってるなら、間違いなくそれはサタンから騙されている、サタンから騙されている。愛には恐れはないんです。神様の愛で私たちが満たされるならば、恐れる必要がないんです。だから今日私たちに必要なのは、もし皆さんが恐れているなら、苦しんでいるなら、辛い思いしているなら、私たちに必要なのは神様の愛が回復されること、神様、あなたが神様にどれだけ愛されているか、それをもう一度黙想し、それを本当に自分のこととして受け入れること、それが大切なことなんです。ここにいる皆様の人生から恐れがなくなることを祈ります。アブラハムは神様を 100% 信頼して、イサクをあのモリア山に支えに行ったんです。どれだけ辛いですか、どれだけ苦しいですか。だけどアブラハムをそのように導いたのは、神様を愛する信仰です。神様は絶対見捨てない。創世記あの場面を見たら、アブラハムこのようにです、若い者たちと最初一緒に、アブラハム、イサク、また若い者たちと何人かでその山に向かっていくんですけど、あるところでアブラハムとイサク二人だけその山に登っていくんですね。で、この若い者たちを残して、その若い者たちにこのように言うんです。私と息子とはあなたのところにもう一度帰ってくるから、ここで待っていなさい、ここに帰ってくるから待っていなさい。アブラハムこのように言うんです。私だけじゃなくて、私たちは必ずここに帰ってくるから待っていなさいと言うんです。アブラハム信じていたんです。アブラハム信じていたんです。今からイサク捧げに行くことは間違いないんですけど、全焼の生贄として捧げに行くことは間違いないんですけど、でも神様の何かの方法によって、神様の何かの導きによって、もう一度イサクは私のもとに帰ってくることができる。なぜなら神様は愛の神様だから、愛の神様だから。それを信じてアブラハムはイサクと一緒にその山に登っていって、実際縛ってここまで行ったんですよね。もう振り下ろすまで行ったんですよね。その時に神様が止めてくださった。神様絶対私たちを裏切らないです。神様絶対信じる者は失望することはないです。 これからも私たちは神様を信じて歩みます。神様の愛を信じて歩みます。神様に愛された私たちは、私たちも神様を愛して神様を賛美していきたいと願います。どうしたら私たちの人生の中にその神様の愛が回復されるようになるんですか。礼拝です、礼拝です。礼拝一生懸命してください。この世の中にいる中で神様の愛なかなか感じることは難しいです。しかし私たちがこの日曜日本当にしっかり清別して、この場所に集まって神様を見上げ礼拝するときに、私たちがどれだけ愛されているか、それをもう一度知ることができるようになります。これからも皆様が一生懸命神様を礼拝する皆様であることを祈ります。そして神様の愛が皆様の中で回復されて、本当に神様の愛とともに皆さんが日々平安で喜びで感謝で賛美で満ち溢れて生きる人生と導かれますように。神様の御心はあなたが幸いな人生を歩むこと、神様の御心はあなたが喜びの人生を歩むこと、神様の御心はあなたが幸いな人生を歩むこと、そのためにイエス・キリストを送ったんですから、そのようにこれからも私たちは生きたいと思います。お祈りしましょう。父の愛をもう一度覚えます。父の愛で私たちを満たしてください。あなたの無条件の愛で私たちを満たしてください。恐れを持っていたことを許してください。不安で思い煩いであなたのことを疑ったことを、不平不満ばっかり言ったことを許してください。もう一度あなたを愛することを教えてください。そしてあなたに愛されていることも教えてください。もっと深くあなたの愛を知ることができるように導いてください。そうです、注目することは問題じゃなくてあなたの愛です。あなたの愛に注目しながら生きることができますように。すべての栄光を主に捧げ感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。